今日はイザヤ書の61章途中なんですけれども、61章の後半部ですね、61章の7節から11というところです。はい、それで、ここのところはですね、61から貧しい者への福音というふうなタイトルがついているわけです。このタイトルはですね、この一節の途中にある貧しい人に良い知らせを伝える、この良い知らせっていうのがこの福音ということですね。良き知らせ、本来福音っていうのは、福っていうのは良い、幸いな良いという意味で、因、音って書いてあるのは訪れ、知らせのことなんですね。単なる音でない、音信不通とかいうふうに言いますが、この音っていうこの場合はですね、幸いな訪れ、知らせということなんです。それでこのタイトルをつけてあるんですけど、そのもう貧しい者への福音、それがずっとまあ続いているわけですね。で、これは ある人を選んでですね、この油を注ぐ、それがまあキリストの予言になっているわけですよね。この61の1に、これはまあその通りだったわけです。これはイエス様がですね、宣教の初めの時にここの箇所を開いて、そして読まれたわけですね。このところが書かれてからですね、はるか500年も後になって、このところを開いて、そして最初に福音を述べ伝え始めたと。これ前の時にも言ったんですけど、その時に聞いてなかった人もおりますので、この61ですね、この最初のところ、これはどこにあったかというと、ルカの福音書の初めにあったわけですね。新約聖書のルカの福音書を開いてもらったら、ルカの福音書のルカの4章の16から書いてあるんですね。4章の新約聖書の107ページからある言葉ですね。ルカによる福音書の4章の16節から107ページですね。イエスは育ったナザレに来て、いつものように安息日に街道に入った。聖書を朗読帳として立った。そしたら預言者イザヤの巻物が手渡されて、開いたらパッとこの箇所が出てきたですね。まあ、こういうふうに、普通だったらたまたま開いたらっていうことを言い方しますけど、もうこの神様のなさることに偶然ということはないので、人間が見るからその理由、結果がわからないから、それは偶然とかたまたまと思うんだけど、まあ、全てそのように神様のご計画の中にあって、初めてその街道で、朗読をすると、手渡されたと。でパッと開いたらここだったんですね。それがイエス様に、まあ、大まかに言って500年も前にですね、書かれたもの、それが今日のところ、主の霊が私のように分かれた、貧しい人に福音を告げ知らせるために主が私に油を注ぐ。この油を注ぐっていうのはギリシャ語でクリオですね。で、油を注がれたものっていうのはクリストスですね。それが日本語でキリストというふうに言って、そして目の見えない人に視力の回復、圧迫されている人を自由にするんだという。そしたらイエス様がですね、この21節に、この聖書の言葉は今日実現したと言われたわけですね。まあ、そういうふうに私たちから見れば、イエス様の時代、イザヤ書の時代もはるか昔でもなんか同じように思いますが、イエスよりまだ500年余り前の話なんですね。そこに書かれた言葉が今実現したというイエス様は言ってる。それから2000年経って私たちもそれを受け取ってるんですね。 まあ、ずっと昔になると500年ぐらい前だとあんまり変わらないと思うけど、今の私たちより500年も前やったらよっぽどの昔ですよね。500年で今誰かが言ったことは500年先に実現するようなことも、誰も今だったらこんなことは考えもしないわけです。明日起こることすらわからない、ということですね。株価がすごく上下したと、そんなことはもうリーマンショック以来だとか、そんなふうなこと誰も予想できない。あれだけ株価いて、いっぱいの人が必死になって見つめて、そんなことを予言したら考えするが、ものすごく追っても誰も予見できなかったですね。明日そんなにパッと下がるだろうとか、まあ、そのぐらい人間はですね、未来のことをこう予見したりはできないわけだけど、神様はですね、こんなにはるか昔でも500年先でもこういうのはっきりと言い当てることができるということですね。まあ、それはそうとして、そしてそういったことをまあ前提になっていますね。それで今日のところをもうちょっと途中も飛ばしますが、あなたたちは2倍の恥を受け、あざけりが分だと言われたから、その地で2倍のものを作った。まあ、ここだからいきなりこういうことでは分かりにくいと思いますが、これはこの恥とかいうことは、いわゆるこのバビロンに捕囚になったということですね。捕囚、イエス様よりか586年ほども前ですね。586年ほどもはるかな昔にですね、ユダの国がバビロンからの大きな軍勢によって攻撃されて滅ぼされたわけですね。そこで遠いところへ連れて行かれた。これを捕虜になった囚人、捕囚というわけです。で、そういうことをさせてるんですね。2倍の恥を受けたと、非常に苦しんだと。けれどもですね、不思議なことにですね、神様が定めたその時が来たら、その恥、あざける悪いことを言われた、あざけられた、それだけで終わらないと。2倍のものを受け継ぐんだと。そしてさらに永遠の喜びを受けるようになるんだっていうことが、このはっきりイザヤはですね、この示されたということなんですね。まあ、こういうふうにですね、この永遠の喜びっていうふうなこと、この言葉は旧約聖書でもここだけなんですね。ここだけなんだけど、実質的にはですね、新約聖書ではこういうこと、その喜び、永遠ということが約束されているわけです。来世のことまで考えたんですね。で、そういうことで、このユダヤ民族がですね、捕囚になって、それで終わるかと思った、そうでなくって、再び回復する、再建されるというですね。しかもそれがこのように永遠の喜びという表現でされているわけです。まあ、こんな世界があるのかということですね。この世の喜びはどんな喜びでも非常に儚いです。短いみたいですね。まあ、典型的なのはスポーツとかのすごい喜び方、どうしてあんなに喜べるのか、私なんかは不思議な気がしますね。自分のひいきするチームが勝ったらすごく喜ぶっていう、でも明日負けたらまたこの気持ちはしぼんでしまうと、まあ、そういうふうにスポーツに関する欲は一番、今日喜んでも明日負けたらもう何もないと、まあ、そういうのようなぐらいもう本当に短いもの、浮き沈みが激しいものですけど、この世の喜びっていうのは大概でもそういう傾向があるんですね。ものすごく喜んでも突然パッと消えると、この喜びどころか深い悲しみになったり、怒りになったり、恨みになったりですね、そういうふうにこの世の喜びっていうのを考えてみたら分かりますけど、非常に喜んでそれが続くようなことまず何もないわけですね。ぬか喜びっていうことありますね。ぬか喜びってある。大概はまあこの世の喜びというのはぬか喜びようなものですね。掴んだと思ってもですね、もうすぐに消えてしまう、壊れてしまう、そういうものです。だけど聖書が言っているのはですね、そういうふうにどんなことがあっても壊れない永遠の喜びっていうものがあるっていうことですね。これは私たちの目でも経験にもわからないです。そんな永遠の喜びを見ることはできないですね。これは啓示っていうですね、示された人がそれをはっきり分かったと。 神様の世界にはそれがあるということが分かった。それでこういうふうに書き入れられて、これを読んできた人がですね、これ本当にあると、その聖霊というかそういうものを受けた人ほどこれ本当だと分かったんですね。頭で考えてもどんなに本を読んでも大学で勉強したところでこんな永遠の喜びがあるようなことは全く分からないわけです。だけど全然勉強、大学も全然関係ない、勉強も何もしなくても神様からの、まあ、聖なる礼を少しなりと受けると、あ、こんなもどうもありそうだとということは分かるんですね。これは勉強と関係ないわけです。昔の人はほとんどそんな勉強なんかなかったんですね。一日中ですね、農作業が圧倒的に世界的に。仕事といえばほとんど農作業。あと、狩りをしたり、漁をしたりですね。今のようにですね、机に座っとってですね、数値ばっかりをいらって、で儲けるっていうのは、銀行というような職業はなかったわけですね。まあ、銀行からさらにはそういう名目だけの、まあ、そういう数値はいらうだけで儲けるような金融株価操作とかいうようなことが現代で本当に、まあ、異常なぐらい起こってしまっているわけですね。まあ、そういうことでこのことですね、こんなことは聖書にしか書いてないわけです。しかも確信を持って書いてあるということですね。永遠の喜びがあるんだって。私たちは、まあ、自分がそんなんを知らないから、まあ、こんなことはないじゃなくて、まず神様を信じるという立場に立ったらですね、その神様はこういうことをですね、一番の人選んでそれを伝えた、教えたわけですね、示して啓示で。で、私たちはそれを信じるか信じないか、どっちでも取れるわけです。そんな永遠の喜びないと信じたら、それもそれだけのことです。だけど神様はですね、決して嘘を言わないお方でですね、永遠の喜びあるんだって、本当にあるんだと信じたら、そこに祝福をだんだん与えてくださるんですね。これはどちらでも選べるんだ、まあ、そういう点がこの前も言ったですね、信仰希望愛ってありますけど、まず信じるということは本来誰でもできることですね。病気で寝たきりであってもできると。で、もう本当に残り少ない人生になったと、もう高齢、まあ、80も90になって、もう立ち会うこと難しくなっても、それでも永遠の喜びあるんだと信じることはできるわけです。これはこの地上を去った後、いや文字通りこれが実現すると。で、この世だけ考えている人にはこんなことありえないわけです、ね、死んだら終わりという人にとっては永遠の喜びであることも決してありえない、ね。まあ、そういうふうにこの一言がですね、私たちにですね、非常にどんなに今悲しいことがあってもそれは必ず変えられるという希望を持たせてくれるんですね。そしてその時にはですね、この8節にあるように永遠の、ここでまた出る永遠の契約だと。契約やいうのはどうも分かりにくいということがありますね。これは、まあ、契約っていうのはこう財産関係の、まあ、用語ですよね、言葉。だから分かりにくいわけです。こんなところに契約が出てると。ほとんどの人は日常、毎日の生活で誰かと契約したなんて、ほとんど使わないんですよね。だから財産の土地とか家屋のですね、売買なんて、こんな契約したなんて、めったにそんなあるもんじゃないからですね、非常に分かりにくいわけです。で、これは、まあ、普通のこの世の契約も一緒の約束ですよね。それと同じ、この契約って永遠の契約って、まあ、分かりやすく言えば神様が私たちにくださる約束なんですね。で、これはある意味非常に単純なわけです。神様が私たちに、くださった戒め、神の言葉を、それを守っていくならば必ず祝福があるんだと。守ろうとする気持ちがあれば、まあ、本質的にはそういうことなんですね。この聖書が言っている契約っていうのは、この世の契約を今言ったようにですね、物が関係している、財産とかですね、結婚ということも一種の契約ですけど、相手がおらなかったら結婚にならないわけです。だけどこの神様との契約はですね、お金何もなくったっても地位とか何もなくっても、ただ一人であっても神様はしてくださるんですね。で、まあモーセの実戒っていうのがありますね。基本的な神様の言葉を それを神様のものだと信じて守っていこうとする気持ち、信仰があればずっと祝福を与えると、それが基本的な旧約聖書の契約だったわけです。だけどどうしても 守れない、これはもう誰でもですね、愛だとか信じたいってもどうしてもその愛に背いたことをしてしまったり言ってしまったりするという我々の現実があるわけですね。こんなこと言ってはいけないと思うことつつ言ってしまうと、世の中の犯罪だってですね、あんなこと人のものを取ったり殺したりとか、あんなこと絶対悪いって知らんとしたなんて人おらないわけですね。物を盗めようとする、そんなん盗んだらいけないの忘れとったからしましたよ、誰もいないですね。みんな知ってるわけだ、知ってるけれどもついついそういうふうにしてしまうというその弱さがあるわけです。だからいくら神様の言葉を与えてくださって守ったら祝福って言われても言われてもですね、守れなかったらどうするのあるんだと、でその、まあ、究極的な問題に答えるためにイエス様が送られて新しい契約をしてくださったということですね。新しい契約、それはそういうに守れない神様のことを守れないものでもイエス様が身代わりに死んでくださったんだと、そのために私たちの罪を担って、それを信じるだけでですね、守れないものも守ったと同じような祝福があるんだよっていう、まあ、それが新しい契約なんですね。で、新約聖書とか旧約聖書、なんで訳がつくのかって、そういう意味なんですね。この新約っていうのは新しい契約、旧約っていうのは古い契約ですね。神の言葉をしっかり守りなさいと、守ったら祝福だと。新約は今言ったように、守れないものでもですね、イエス様を信じれば同じように祝福されるので新しい契約、そういう本質的には非常に単純なことなんですね。子供でも分かる、大人でも誰でも分かるようなものです。そういう意味でですね、この契約、永遠の契約っていうのは、はるかにですね、イエス・キリストのそういうことも、まあ、含めて、神様のとも変わらない約束があるんだということで言っているわけです。そして、その祝福がいろんなところに及ぶ、そういうのを示されたということですね、この旧約。子孫は諸国のためにどうこうと。主の祝福を受けたものだ。これは今の私たちにも言えるということです。神様を本当に信じて、今の私たちではこの新しい契約をしっかり信じたら、そこにつながる人は何か不思議なこの祝福があるですね。主の祝福を受けているという不思議な何かが起こるんですね。それと逆に、陰で悪いことを考えたりしたり、不正な方でお金を儲けたりすれば、必ず何かですね、祝福と反対のことが起こってくるということなんですね。どこかで起こってくる、それはこの世の法則みたいなものなんですね。そして、ね、次にですね、さらにこういうふうに祝福を受けた人たちっていうものはどんなことになるかっていうのが実質のところにあるわけです。でこれ、さっき言った、とこしえの喜びっていうのをある意味で言い換えたようなものですね。それは、主によって喜ぶ。本当に魂が再建される。これは、ユダの民が再建されるということに重ね合わせて書いてあるんですね。捕囚の民が帰ってきて再建されると。そういう歴史の中で実際にあったこと、だけでなくて、そこに重ね合わせてみんなの人に当てはまることがどう言われているという、聖書は本当に不思議なことですね。はるかな古い昔にある国で起こることがみんなに起こる、霊的な意味では。でこのことは神様を知らない人は全くわからないままですね。主によって喜ぶなんて一体何なのか、人間の喜びっていうものは誰でもわかる動物的な喜び、例えば食べ物を食べたら嬉しい、これは誰でもそうです。動物もそうですね。お腹すいた動物にご飯餌やったらとっても幸福的にでも喜ぶと、まあ、それと同じです。 一番原始的というか基本的根源的なそういう本能に関わる喜びっていうのはこれはみんな共通してる。そういうふうなものからですね、非常に高いレベルのものまである。で、食べるとかいう本能と関係がない。例えば人が褒められるということでも喜ぶ。まあ、こういうこともですね、誰でもあるはずですね。子供、ちっちゃな子供からある。褒められて喜ぶ。あるいは自分が何かで非常に優れているということで喜ぶと。誰でもあることですね。で、まあ、そういうことでほとんど世の中になっているはずです。他の人から認めてもらって喜ぶ。褒められて喜ぶ。何かで一生懸命努力すること、みんなほとんどそれと関係しているはずですね。どんな仕事であっても一生懸命する。一つはそれによって地位も上がってみんなから認められる。あるいはそれによって給料もちゃんともらって家族からも評価をちゃんとされると。それで喜びがある。それに何かですね、そういうふうに、良いことによって喜ぶっていうのは誰でも共通してるんだけれども、ここに言う主にあって喜ぶっていうのはそれと全く違うですよね。人から認められなくても不思議と喜べるということです。この喜びはそういう本能的なものか、あるいは周りの人間との関わりの中で人間が認めてくれなかったら喜べないわけです。だけど主による喜びは全く関係なく与えられている点でですね、これがまさに聖書が約束している喜びだということなんですね。そして、このもうことはですね、ずっと、まあ、聖書にだから根本的なこととして書いてあるわけです。まあ、誰でも観光旅行に行ったり飲んだり食べたりする、これある程度嬉しいと、みんなそうですよね。だからいろんなお金も使ってあちこち行く。でそれもある種の喜び、当然与えられる。珍しい風景、綺麗な風景を見て喜ぶ、こういう花を見ても喜ぶ、綺麗なと思って、ということは、まあ、例えばここに4つのあるんですけど、いくら綺麗な花で見えなかったらです、ね、本当になかなか喜べないし、桜井さんと奥住さんもそうですけど、綺麗な音楽で北田さんこの前あったように、どんなに麗しい音楽でこう歌っても聞こえない。とか言ってその本当の良さはわからないわけですから。だけど、そういう人でみんな与えられます。主によって喜ぶということ。そういう意味ですね、目が見えなかろうが、寝たきりであろうが、聞こえなかろうが、年寄りであろうが、無学、学問がない、あるいは奴隷であった。誰でも共通して与えられる一番しかも良いものがこの主によってという、こんなものがあるやいうことも聖書では全く教えられないことです。でこのことをですね、まあ、程度はさあっても大なり小なり経験した人がこうやって信仰を続けておるんですね。主によって喜ぶがなかったらこんな信仰なんか続けないわけです。で、このことはだから他にも聖書であちらこちらで出てくることはですね、ちょっとだから見ておいてもいいんですけど、この旧約聖書ここだけでないということですね、たくさんあるんですけども一部いくつかですね、ハバクク書っていうふうにあんまりピンとこないかもしれません。ページで言いますね、1468、ハバクク書の3章の17-18と読んでみたらいいと思います。旧約聖書の1468、ハバクク書の3章の17-18、ハバクク書の3章の17-18、ここで17を見ますと、イチジクの木に花も咲かない、ブドウの枝は実もつけない、オリーブは収穫の期待を裏切り、羊は檻から立たれ、何もなくなる。これどういうことなのかということですが、これはですね、さっき言ったように捕囚になる前、ユダヤの国が遠い新バビロニア帝国、 バビロネ、カルデアと言いますけど、カルデアですね、バビロンの軍隊によって攻撃されてですね、そしてこんな状態に壊滅的にされると。実際に滅ぼされて、たくさんの民を連れて行かれたわけです。けれどもですね、そんなふうに国家的な苦難が襲ってきてもなおですね、ここにしかしっていうのはそれなんです。しかし私は主によって喜ぶことができるというんですね。だからこういう喜びなんか非常にこう強固なものだと。目に見えるものはさっき言った、まず食べることですね、家。そんなのがなかったら喜べないわけです。それでもなおしかしって言えるですね。しかし私は主によって、主をですね、破壊したり壊すことはできない。神様を壊すことはできないんですね。どんなに戦争があって神様のその存在を壊したりできないわけです。だから、喜びは主によって喜ぶことができるんであれば、どのようにここに国家、民族が荒廃してきたとしても、このように主によって喜べるんだと。こんな喜びの世界があるということですね。はるかな昔からこういうふうに書かれてあるということですね。これはもうイエス様よりか、もうあのバビロンに捕囚になる前だから600年も前、イエス様が600年ほども前に書かれたものだということなんです。このハバコ書ってですね、今から2600年前、そんな古い時代からこの世にはこういうふうにとっても不思議な驚くべきですね、喜びの世界があるんだとですね。現実はこのように戦争もあったり破壊されたり焼かれたり死んだりいっぱいあるのに、それでもなおこういう喜びの世界があると、こういうことは本当に聖書以外のどんな思想家人も書くことができない、考えることもできない、これ啓示なんですね。はい、まあ、こんな風にですね、形で非常にこの喜びは力強いもんだということです。確かにですね、昔のハンセン病、大病と言われたものなんかはもう本当に病気のうちでも最悪の悲惨なものですよね。家族関係も切断されて、子供の時にそこからも連れて帰って、もう永久に会えないと、そうして家族からも断ち切られて、そこから出ていくこともできないで、病気がひどくなったらものすごい悪臭がする、もう耐え難い悪臭がするんだそうですね。そして足まで、ダメになったり、目も潰れてしまったりとか、もう本当に生きた地獄とまさにその時なんですけど、そんな状態になってもですね、信仰によってですね、喜びを知った人って実際におるわけですよね、昔から。もう本当にそれはもう、主によってでなければ、他のいかなることも奪われても、まだ喜びがあるということなんですね。その深さというものですね、人間のこの小説だとか何だとかいうものとはちょっとスケールが違う深さを、まあ、聖書はもう内蔵しているということなんですね。それから、まあ、例えば当然詩編にはいろいろそういうことがありますが、詩編の一部もちょっと見てみますね。詩編の4編、詩編第4編の8節、詩編の第4編の8節ですね。詩編の837ページですね。でここでですね、人々は麦とぶどうを豊かに取り入れて喜ぶですね。目に見える収穫で当然喜ぶけども、それにも勝る喜びを主がですね与えてくださる。でこれは原文では完了形で与えてくださったと訳しているのが多いんです。与えてくださいというよりも与えてくださったと他の訳ですね。 この新教訳でしばしばですね、官僚系英語訳でも外国家の外国訳でも当然官僚系に訳しているのをここに与えくださいって願望に訳しているところがかなり多いんですね。新教訳だけそういうふうに訳しているのが多いんですけど、与えてくださったと、この訳でも与えてくださるっていうことを知ってるからこそ願っているんですね。目に見えるこの収穫っていうのは本来最大の昔だったらですね、農業がこれがなかったら死んでしまうわけ、見えるわけです。それでもそれに勝る喜びがあるということを知ってたわけですね。それから同じ詩編でもこういうのはもちろんたくさんありますが、5編、詩編の第5編の次のページの12、5編の12、次のページにありますね。第5編の12節、あなたを酒どころとする、神様を信じて逃れる、そこに、よりどころとするものはみんな喜ぶ、ここも永遠の喜びだと。みんな神様を愛するものはあなたによって主によって喜ぶんだと。本質的に同じようなことなんですね。主によって喜ぶことができるっていう世界をこれはっきり知っていたということですね。それから詩編の16、詩編の16の8節、この8節から11節までみんなこのようなことを言ってるんですね。私は絶えず主に向かっています、主は右にいて私は揺らがない、だから私の心はこの主によって喜ぶと、魂を踊るという表現ですね。それで11節を見たら、主は命の道を教えてくださるってありますね。私は御顔を仰いで満ちたり喜び、ここにもありますね、右の見て、神様の右の見てから永遠の喜びをもらえるんだと。さっきの表現とちょっと違うから違うんですけども、日本語の訳で同じになってますね。永遠の喜びと、こんな風に、神様とか聖書とかにも知らなかったら、空想みたいなことですね。なんか永遠の喜びだなんて、そんなものあるはずがないではないかと、原価に否定してしまうようなことですね。喜びは本当に儚いというのは誰でも知ってるわけですからね。一瞬の事故でも消える、そんなところでなくても、朝喜んでもちょっと吸った後に誰かにパッと何か言われても腹立つとか悲しいとか起こるわけなので、けれどもこういうふうに壊れない喜びというわけですね。人間というものから喜びをもらおうと思ったらそれはもうすぐに壊れるんですよね。人間が変わりやすいわけだから、心も変わりやすい、考えも変わると、また人間も死んでしまったりするということですから、永遠であるはずがないんですけども、神様から来る喜び、こういうふうにですね、あと一つこれもたくさんあるんですけどね、すぐ、次々とすぐにありますね。例えばですね、あともうすぐだけ決めましょうかね。19編ですね、ちょっと違った表現ですね。詩編の19編の89というところですね。詩編の19の89、詩編を読むときに、繰り返し言ってるんですけど、 詩篇を読むときには律法とか定め、命令、戒めとか全部同じことを言ってるんですね。神の言葉を詩であるから言い換えてるだけで、律法がこうで定めどうで命令がどうかそんなにいちいち言っても意味がないわけなんです。本質的にこれ同じ意味を持ってるんですね。そしてこの律法と訳されたトーラーということは別のところでは御言葉とも訳される言葉ですね。ですからここで言おうとしていることは、神様の御言葉はですね、命があってですね、御言葉によって喜びが与えられると。でその御言葉は神様の心から出てきているから主によって喜ぶと同じことなんですね。御言葉によって喜べるということ。まあ、詩篇19の前半が特に有名なんですけども、まあ、こういうふうにですね、神によって主によって喜ぶということを言い換えたら御言葉によって喜ぶと、まあ、そういったことでもあるわけです。まあ、こんなふうにですね、少し取り出してもたくさんこの特に詩篇にはあるわけですね。まあ、これは当然ですね、詩篇って本当に主によって喜ぶ人のですね賛美でもあるわけです。で、それなら当然新約聖書にもたくさんあるわけですけど、まあ、2つぐらいだけ。新約聖書ではどういうふうなところに出てくるでしょうかということですね。でこれはイエス様も一番最初から言っていることです。一番最初イエス様ご自身が最初の方で言っている、マタイ福音書で、言ったんですね。マタイ の一番よく読まれる五章のところですね。五章の三節というところです。ですね。この五章の三、悲しむ人は幸いである。その人は慰められるっていうことですね。悲しみの最中で、まあ、愛する者が死んだ。それでも慰められる、まあ、そこから当然静かな喜びも出てくるわけです。それは主によってとここでは、簡潔にするために言葉を省略してやるわけです。悲しむ人は幸いだと。なぜかその人たち主によって慰められる、だから主によって喜びが出てくるんだと、そういうことをイエス様一番最初から言ってるんですね。悲しみの田中にどうして幸いがあるのかというと、亡くなったり自分が本当に人から誤解されたり裏切られた、いくら人間を見てもそれは回復しないけれども、主を見てですね、主からの慰めによって安らぎまで喜ぶことができると、まあ、そういうことなんですね。悲しみの田中、さっきハバクク書で言ったですね、ハバクク書でも国が壊されて略奪されてみんな亡くなったと、それでも喜べる、その悲しみの中でも喜べるね。まあ、そういうこと。それからあと一つだけも最後に言ってますね。これはよく出てくる引用されるところです。まあ、聖書全体がですね、これは喜びの訪れの本だからそのいっぱいあるわけですよね。それは、フィリピンの書ですよ。366ページ。フィリピンの366ページ。4章の4。フィリピンの4の4。ですか ?366 ページ。フィリピンの4の4。主にあって常に喜べと、これはできることだからって言いたいわけですね。重ねて言うと、主にあって喜べ、主において主にあって同じことです。他のことで喜んでもすぐに消えるということですね。あ、良い友達ができてそれは嬉しいのは当たり前ですよね。だからその良い友達が心が変わるということも当然あるわけです。その良い友達、何十年もしている間に全くですね、関係が変わってしまうということも、よくあること。親子でも夫婦でもこうやって変わってしまう。 するわけですね。でも変わらないのは、私たちが捨てない限りはどんなことあっても神様は私たち捨てないわけだから、その主に向かってすれば喜びがあると。だからこそ常に喜ぶことができた。だから常に喜べ、常に感謝しようってあります。これは主にあるということですよね。主としっかり結びついて、主と結びついてるならば常に喜ぶことが可能だという、まあ、そういうことをですね、ここでも重ねて言うという手で強調しております。はい、まあ、そういうふうに今日のところですね、主によって喜び楽しむ、元のところに変えますと、そういうことは聖書全体を通じて繰り返し繰り返しこれと重ねて言われているということだということが分かります。そしてですね、この今日元のところに戻りますが、実節ですね、主によって喜び踊り、我が魂は神によって喜び、まあ、言い換え死である、これも死ですから、イザヤ書は相当分死ですね、ポエット、まあ、ポエムですので、こういうふうに言い換えています。そして救いの衣と、もう一つですね、ここでこの救いの衣、服を着させてくださるという、この表現は前にもちょっと言ったですね、前の夕拝に参加した人たちは分かると思いますが、すぐ手前の、3節にもあったですね、イザヤ書61章の3節にもですね、暗い心に変えて賛美の服を着せる、ね、賛美の服を着せてくれるって言うんですね。で、今日のところではですね、救いの服を着せてくださるし、恵みの服を着せてくださるという、そういうふうに私たちは普通使わないですね、この喜びとか賛美の服を着せてくださる、聖書ではそういう表現が出てくるわけです。これはどうしてそういうふうに服を着せるというふうな表現でするのかということですが、服を着た途端にですね、パッと変わるわけです。ですね、これはまあ看護師さんような人でもですね、普通普段服を着てたら看護師さんらしくないけど、真っ白い服を着いて昔の看護帽でも、ほんでパッと変わるイメージ。普通の人は警察官の帽子を着いて警察服を着いたらすぐに変わると。服を着たらパッとなんか変わるっていう、そういうイメージを持ってるんですね。ですから私たちはそういうふうになかなか変わらないのに、神様が賛美の救いのパッと着せてくれたらですね、すぐに変わる。信じた時にもうすでに着せてもらった。そしたら変わるっていうんですね。そういうふうに、普遍属的にパッと変わるという側面をこういうふうに服を着せるという表現で表しているわけです。そして、さまざまな表現でですね、花婿のように冠もかぶらせ、花嫁の嫁に宝石でも飾るんだっていう、その非常に良きものをくださるっていう、それが、まあ、ありありとこうはっきりと見えたわけですね、このイザヤに。それで最後のところ、第一が草の実を燃え出す、でそのがまかれた種を芽生えさせてくるように、神はすべての民の前で恵みと、ここで栄誉を芽生えさせるとありますね。この栄誉と訳されている言葉はですか、この栄誉という言語はティヒラーというので、ティヒラーとは何かというと、すぐ前のさっきの3節に出た賛美ということです。ティヒラー、ハレルヤ、ハラルと語源が同じなんですね。ティヒラー、賛美ということです。ですから外国はほとんど全部プレイズと訳しています。新改訳も賛美と訳しているところです。ですからこの栄誉というちょっと分かりにくい言葉よりもですね、まあ、こういう言語が同じであってもですね、同じ箇所でもこの訳し変えたりすることがあるんですね。だから日本語だけ見たら分からないわけです。ですから他の色の訳もこのヘブライ語とそれに外国語訳もいろいろ参照する、あるいは日本語訳も参照する必要があるんですね。そう、同じなんです。恵みと賛美を芽生えさせてくださると、まあ、そういうことでですね、こんな大地がですね、いっぱい草がどんどん芽生えてくるように、人々の心の中についてとこの恵み、良 神様の恵みと賛美の心が芽生えてくるのが見えるというわけですね。そういうふうなことが見える人って本当に高く引き上げられたわけです。だから2000年かるかの昔ですよ、2500年前、それぐらいありありとですね、人間の心魂の仕掛けが結構見えたというわけですね。だからこの本、こんな本はずっと不滅の本として残ってきたわけです。そんなんから比べたら、何とか賞と芥川賞も本当につまらないものですね。こういう世界を知らないから、ああいうふうなのが、パタッとか言って褒めたたりする。すぐにまた消えるでしょ、それはね。また次に出てくる。みんな消えていくわけです。で、この本の大きさ、広さ、もうその点はもうとにかく比較にも何もならない。自己紹介の感想、自己紹介もちょっと書いたように、私は以前よりもはるかに増してですね、以前も他の人間の書いたものはこの人はいい人、立派な思想家で立派な人、作家だと感心してたけど、この頃はですね、そういう人間よりも人間にこういうものを与えたのがまさに聖書にみんなあるというのがはっきり分かってきたから、この聖書の深さっていうのは例えようがないということですね。そういうのを、あるいは目に見える世界を私たちも少しなりとも想像してみるわけですね。草がたくさん生えてきようと、まあ、春になった時もですね、花をすると同じように人間の心の中にも荒廃して荒れてですね、寂しく暗い心だったのが変えられてですね、心の中次々とそういう麗しい綺麗も生えてくるという、そういういわば魂の世界があり、あると見えてくるというんですからね。まあこういうイザヤ書とかいう本はですね、読み方によっていくらでも深くなるわけです。浅く読んだら何にもわからないということです。特にこの後半もそうですね、40章以降は特にそういう人に霊的な存在になっているということです。はい、それでは今日はそこまでにして